点はない。君主は必要とあれば、道徳を無視することも大切だ。君主は善と悪の二面性を持つべきだ、といった、それまで誰も口に出せなかったことを堂々と語っている。そんなことだから、この本は多くの批判を浴びて、ローマ教皇庁から危険視されたのだ。しかし、20世紀の代表的知識人、バートランド・ラッセルによると、著者が主張したのは、不道徳になれということではなく、リーダーは冷静に物事を考えるべきだということだという。生存戦略と道徳を切り離したのだ。さて、そんな本を書いた著者は誰なのかというと、16世紀のイタリア・フィレンツェの官僚、ニッコロ・マキャベリ、1469年から1527年である。当時のイタリアは、まるで日本の戦国時代のような混乱期で、リーダーシップの不在、外敵の侵略などで皆が苦労していた。有能な官僚だったマキャベリは、外交官としてフランスに行った際、一人の君主が一国を治める統一国家が、いかに安定しているかについて強い印象を受けた。その頃イタリアでは、ローマ教皇の息子、チェーザレ・ボルジア、1475年から1507年が教皇軍を率いて勢力を急速に広げていた。ボルジアが望んだのは、イタリアの都市国家軍を統一して、イタリア半島にフランスのような強力な国家を建設することだった。例えると、日本の織田信長のような存在であった。マキャベリは、ボルジアの快進撃を見ながら、彼こそがイタリアを統一し得る人物なのではないか、と思っていたが、ボルジアは父の教皇が死んだ後、新しく即位したユリウス2世の策謀で没落、歴史の表舞台から姿を消してしまった。こうしてイタリア統一の希望は絶たれたのだった。君主論には軍事に関する主張も多くあるが、マキャベリは自分の戦略を理論だけではなく実践した人でもあった。彼は官僚時代、外国の侵略からイタリアを守るため住民を集めて民兵組織を創設した。フィレンツェの領地ピサ地方で反乱が起こった時、この民兵組織がピサを陥落させたことは有名である。君主論の中でマキャベリは繰り返し傭兵、他国から金で雇った兵を批判し、自国軍に頼るべきだと説いているが、この民兵組織はその理論を実践したものと言える。その後、フランスと教皇軍との間に戦争が起こり、その過程でフランスの同盟国だったフィレンツェも戦火に巻き込まれた。教皇軍によって陥落し共和国は崩れ、1512年にはメディチ家が支配者となった。政権が変わると、マキャベリは公職を追われ、反メディチ派として投獄されてしまった。かろうじて釈放された彼は、イタリアの混乱に終止符を打ってくれる、ボルジアのような強力な君主の出現を望んだ。そして、そんな君主になるための秘訣を一冊の本にまとめた。それが、ザ・プリンス。つまり、君主論なのだ。イタリア語では、イル・プリンシペ。彼は、自分をメディチ家に登用してほしくて、君主論を捧げたが、その願いは叶わなかった。それが、1516年のことである。失望したマキャベリは、フィレンツェ郊外で隠遁生活をしながら、政略論、戦術論などを表した。戦術論は、受領でメディチ枢機卿に捧げた。こうした努力の甲斐があって、マキャベリは枢機卿に政治改革に関する諮問を受けたりした。また、フィレンツェの公式使家として歴史書を執筆する職務を引き受けるようになった。だが、その後、教皇とメディチ家はフィレンツェから追い出され、以前の共和国体制が戻ってきた。これは、ようやく職務に復帰したマキャベリにとっては悪い知らせであった。